お立ちいただきまして、 3A546 番。朗読文、コリントの信徒への手紙1:13、別紙プリントをご覧ください。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。完全なものが来たときには、部分的なものは廃れよう。成人した今、幼子のことを捨てた。だがその時には、顔と顔とを合わせて見ることになる。それゆえ、信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。主の祈りを祈ります。プリントの裏面に記載しております。主の祈り、天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌66番。 お座りください。聖書、はじめに創世記2章18節から25節まで、旧約聖書3ページ。主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、ご自分に合う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉。これこそ女、医者と呼ぼう。まさに男、一種から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。続いて、新約聖書、コリントの信徒への手紙1、11章1節から16節まで、新約聖書313ページ。私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさい。あなた方が何かにつけ私を思い出し、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを守っているのは立派だと思います。ここであなた方に知っておいてほしいのは、すべての男の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神であるということです。男は誰でも祈ったり予言したりする際に、頭に物をかぶるなら自分の頭を侮辱することになります。女は誰でも祈ったり予言したりする際に頭に物をかぶらないなら、その頭を侮辱することになります。それは髪の毛を剃り落としたのと同じだからです。女が頭に物をかぶらないなら髪の毛を切ってしまいなさい。女にとって髪の毛を切ったり剃り落としたりするのが恥ずかしいことなら、頭に物をかぶるべきです。男は神の姿と栄光を映すものですから、頭に物をかぶるべきではありません。しかし、女は男の栄光を映すものです。というのは、男が女から出てきたのではなく、女が男から出てきたのだし、男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたからで、のだからです。だから女は天使たちのために、頭に力の印をかぶるべきです。いずれにせよ、主においては男なしに女はなく、女なしに男はありません。それは女が男から出たように、男も女から生まれ、またすべてのものが神から出ているからです。自分で判断しなさい。女が頭に何もかぶらないで神に祈るのがふさわしいかどうか。男は長い髪が恥であるのに対し、女は長い髪が誉れとなることを、自然そのものがあなた方に教えていないでしょうか。長い髪は、かぶり物の代わりに女に与えられているのです。この点について異論を唱えたい人がいるとしても、そのような習慣は私たちにも神の教会にもありません。ここまでです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、10月第4の始日、私たちは健康を与えられて、教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。すぐる1週間、あなたの導きと支えにより、私たち一人一人に与えられた生活を それぞれ感謝のうちに過ごしてくることができました。しかしこの1週間を振り返るとき、私たちはいかにあなたの御言葉からかけ離れた生活を送ってきたかを悔い改めずにはおられません。あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう、聖霊の導きをこい願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。新型コロナウイルスの感染がまだ続いており、教会においてはその対策として、礼拝中は窓を開けて換気を十分行うなど、感染対策をさまざま行いながら礼拝を守っております。このような中にあっても、どうかあなたを見上げつつ、御言葉に従って歩んでいくことができますように、一人一人をお支えください。今日から始まる新たな一週間、あなたに一切を委ね、感謝を持って過ごすことができますように、私たちの健康と信仰をさらに支えてください。ただいまから中本牧師を通して聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きを願います。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、また高齢のため教会に来ることができない方に、あなたの恵みを増し加えてください。今日のこの礼拝があなたの救いの御業を述べ伝えるために豊かに用いられますように、一人でも多くの方々が魂の平安を得ることができますように、これらの感謝と願い、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教福音の秩序、中本純牧師。
信仰生活を送っていますと、よくキリストに習う生き方をする、そういう言葉を耳にすることがあります。私たち信仰者の目標はイエス・キリストであって、このお方に習う生き方を行っていくことが地上に生きる私たちの目標である、そういったものであります。そうした時に、では実際に私たちが毎日の生活の中でイエス・キリストを真似て生きることが果たしてできるのだろうかと言われたならば、それはおおよそ不可能ではないかと思わされるのです。なぜならば、福音書が示すイエス様の交渉外というものは、悪霊を追い払い、権威ある教えを人々に語り、そして奇跡をもって病で苦しむ人々を癒され、死人を生き返らせました。また私たち人間を愛する神の愛ゆえに十字架につけられ、息を引き取り、そして三日目によみがえりを果たされました。それらのことを私たちがこのお方に真似るものとして行おうとしたところで、それは到底不可能な事柄であるということがわかります。では、キリストに習うとは一体どういったことなのでしょうか。キリストに習う、あるいはキ キリストを模倣する。これらの言葉はラテン語でイミタチオクリスティと言います。その言葉の意味するところは、実は今述べたような福音書が示しているイエス様の交渉外をそのまま模倣するというものではなく、復活を果たされたイエス様に徹底的に服従する生き方をするということを示しているのです。それは私たちの生き方というものを、言ってみれば行動によって歴史的なイエス・キリストの姿を追い求めるといった行為義人へと導くものではなくて、神の御前に己を虚しくして復活を果たされて今生きておられるイエス・キリスト、このお方に徹底的に信仰を持って服従する、そういった信仰義人へと導く言葉であるということを知っていただきたいと思うのです。その証拠にこの手紙を書いているパウロは、ペトロや他の弟子たちのようにイエス様の交渉外に立ち会ったことはありません。彼の信仰生活というものは、復活を果たされたイエス・キリストとの出会いから始まったのです。そのパウロが今朝の一節でこう語っています。私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさい。あなた方もこの私に習うものとなりなさい。復活を果たされて今生きておられるイエス・キリストを信じるようにされたパウロは、この私に習うものとなりなさい、そういうのです。ここでのパウロの言葉、気をつけて受け止めなければなりません。そうでないと、文字通りパウロ先生を目標とする生き方をしようといったある種の偶像崇拝が生じてしまいます。ここで考えるべきは、パウロの信仰というものが私たちと同じように、復活を果たされたイエス・キリストをただひたすら信じ受け入れて、このお方に服従するキリストの復活信仰であるということです。キリストの復活信仰であるということは、イエス・キリストが今生きておられることを信じ告白するということです。それは今生きておられるイエス様がパウロを通して、あくまでパウロを仲介としてお語りになっている、その御言葉に耳を傾けるということを意味しているのです。厳密に言いますと、この一節の言葉は、前回お読みした十章の23節から33節の内容のその結論として受け止められるべき言葉です。パウロは人々を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて、すべての点ですべての人を喜ばそうとしている、そう語っていました。キリストの愛に基づく自由なる行動原則が、教会の中における配慮の行き届いた牧会、そして教会の外にいる人々への伝道へと駆り立てる。それらの内容をダメ押しする形で、だからあなた方もこの私に習うものとなりなさい。つまり、だからあなた方もキリストに用いられている私を通してキリストに服従しなさい。そう語るのです。では、そうしてみたときに、今生きておられる復活のキリストに対する私たちの信仰という観点を崩さずに、それらを連結させる言葉として今朝の11章2節以降を読み解くべきではないかと思うのです。パウロは2節から3節にかけてこう語ります。あなた方が何かにつけ私を思い出し、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを守っているのは立派だと思います。ここであなた方に知っておいてほしいのは、 すべての男の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神であるということです。パウロがここで語っている言葉、それはコリント教会の人々に対する称賛の言葉を持って始められています。それはパウロ自身も受け継いだキリスト信仰の伝承というものを人々が大切に守り続けてきたことに対する称賛です。ですが、その直後の3節以降の文章から、私たちはひょっとしたら理解に苦しむ内容となっているのではないかと思います。すべての男の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神である。ここでの言葉というものは、私たちにあたかも神、キリスト、男、女、まあそういった序列のようなものを想像させてしまうかもしれません。パウロが語るキリスト信仰の伝承、それは男女の性別における何かしらの序列というものを示唆しているのだろうか、そのように思わされてしまいます。しかしながら、ここでのパウロの言葉というのは、12節に至るまでの内容を含めてそうでありますが、いわゆる男女の性別に関する序列的なものを語っているものではないということをぜひ受け止めていただきたいと思うのです。男女の性別に関する議論となりますと、それは当然のことながら非常に繊細で、また専門的な議論に踏み込まなければ語ることはできません。しかしここでパウロが語っている内容というものはあくまで信仰的な内容、それも復活のキリストを信じる信仰という観点での内容であることを踏まえていただきたいと思うのです。ではパウロはここにおいてどういったことを伝えようとしているのかと言いますと、彼はすでに律法の教えに基づく信仰生活が身についているユダヤ人のキリスト者と、そしてそうではない土壌を持つ外国人、あるいは異教の神々をこれまで信じてきたという、そういったキリスト者に対して律法の掟がどのように教えているかということをまずは語ります。今まずはと申し上げましたのは、その先があるからです。モーセ五書、とりわけ創世記が伝える人間の創造の出来事というものは、私たちに一つの秩序というものを示しております。それは私たち人間が神の似姿として作られ、神様を礼拝するために与えられている大切な役割というものが問われてきます。そこにおいて神を礼拝するために重要となってくる秩序というものが語られてくるのです。神を礼拝するための秩序として具体的にここで被り物に関する議論が4節以降15節にかけて語られていることがわかるのです。男は誰でも祈ったり予言したりする際に頭に物を被るなら、自分の頭を侮辱することになります。女は誰でも祈ったり、予言したりする際に、頭に物を被らないなら、その頭を侮辱することになります。それは髪の毛を剃り落としたのと同じだからです。パウロのいた時代、ユダヤ教の礼拝においては、男性は礼拝を捧げたり、お祈りをする際に頭に被り物をするということはありませんでした。そして女性は皆被り物をしていました。そうしたユダヤ教における宗教的な習慣が語られているわけでありますが、パウロはそうしたユダヤ教の秩序、もっと言うと律法の書が明かししている創造の秩序というものが、キリストの愛に基づく自由なる私たちの態度というものに 幾分の制限をかける内容になっている、そのように思われるにもかかわらず、それらを継承し遵守することを果たして求めているのでしょうか。ここでの議論についてぜひ皆様もお考えいただきたいと思います。パウロがここで語っている内容というのは、ただ単にユダヤ教の慣習を形式的に継承するべきである、そういったものではないということが見えてきます。ユダヤ教から受け継いだ創造の秩序、それを形式的にではなくてその本質に触れるべきであるということを彼は伝えようとしているのです。7節以降でこのように彼は語ります。男は神の姿と栄光を映すものですから、頭に物をかぶるべきではありません。しかし女は男の栄光を映すものです。というのは、男が女から出てきたのではなく、女が男から出てきたのだし、男が女のために作られたのだからです。これは何の予備知識もなく読んでみると、あたかも男尊女卑とも取れる言葉に受け取られかねません。しかしここでの文章というのは、旧約聖書の創世記2章18節以降の内容というものが前提として語られています。創世記の2章18節で、主なる神様は、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう、そう言って男のあばら骨の一部を抜き取って、そこから女を作られました。つまり神が人間を創造されたその順序というものを語っているのです。あくまで創造主なる神主体の説明文です。そのようにして神様によって創造された男と女がどのように神に栄光を表していくのかが問われています。従いまして、人間的な観点からすれば被り物に関する議論もそうでありますが、女が男から出てきたという発言についても当然疑問が生じてくると思います。ですが、創造の秩序に基づいて聖書が明かししている内容に従って、男性も女性も等しく神に栄光を期すものとして作られた、その観点から言うならば、こうしたパウロの言葉をもとに、ではそこから私たちが神に栄光を期すべき場面がどこであるか、そういった議論へと発展していくのです。つまるところ、それは礼拝であります。これは礼拝に焦点が注がれているパウロの言葉であるのです。礼拝において私たちはどのように神に栄光を期すようにすればよいのだろうか、その議論がコリント教会の教会員とパウロとの間でなされているのです。もっと言いますと、その前段階においてコリント教会の中では、ユダヤ人のクリスチャン、それと外国人のクリスチャンとの間で、こうした被り物に関する議論で様々な問題、あるいはせめぎ合いというものが行われていたということを踏まえていただきたいのと思うのです。そうした問題を耳にしたパウロが今朝お読みしている箇所の言葉を述べている、そのように受け止めていただきたいと思うのです。従いまして、パウロは11節から12節のところでこのように語っております。いずれにせよ、主においては男なしに女はなく、女なしに男はありません。それは女が男から出たように、男も女から生まれ、またすべてのものが神から出ているからです。こう語るのです。すべてのものが神から出ている。私たち被造物、とりわけ神の似姿として創造された人間は、すべてのものが等しく神から生み出されたものであり、このお方に対して私たちは信仰を持ち、このお方に栄光を期すように作られた生き物である ということが彼の述べたいその中心であるのです。そうしてみたときに、先ほど申し上げましたように、ユダヤ教からキリスト教が継承してきた、そうした創造の秩序というものを、ではパウロはここにおいて、さらに福音の秩序へと発展させている、ということを読み取っていただきたいと思うのです。確かにパウロは今朝の箇所で、ユダヤ人キリスト者、とりわけユダヤ教の律法の掟から受け継いできた、そうした習慣というものに、ひとまずの重きを置いております。しかし、その先にキリストの復活を信じる私たちの信仰が、果たして礼拝の中で生かされているだろうか。その部分についても、彼は本質のところで伝えようとしているということを私たちは読み取りたいと思うのです。その証拠に13節、パウロはこう語ります。自分で判断しなさい。女が頭に何も被らないで神に祈るのがふさわしいかどうか。自分で判断しなさい。この言葉は、あたかも前回お読みしました10章の30節の言葉。私が感謝して食べているのに、その私が感謝しているものについてなぜ悪口を言われるわけがあるのですと。こう語るパウロ自身が、キリストの愛に基づく自由行動、あるいは自由なる態度、その権利がなぜ他者によって阻害される必要があるのだろうか。そのことを述べています。キリストの愛に基づく、また私たちの信仰から生じる、そうした態度であるからこそ、何者もそれを阻害する権利は持ち得ない。そのことを改めて、彼はコリント教会の人々に対して投げかけていることがわかるのです。改めて考えてみますと、復活の主であられるイエス・キリスト、このお方は、まさしく旧約聖書において語り伝えられてきた神の掟、律法の成就であります。律法の書がその長きにわたり伝えてこようとしていた、それらすべてがこのお方に集約されています。そしてイエス・キリストは福音書において私たちの罪のために十字架上で息を引き取られ、三日目によみがえりを果たされた。そのことによって私たちの命というものは汚れなき命へと変えられ、また地上における生涯をもってしてそれで終わる命ではなく、永遠へと結ばれた命とされて、私たちはそうした私たちの命に関する希望が与えられている事実を知らされたものとされているのです。では、彼がここで伝えようとしている問題の本質という部分についてでありますけれども、コリント教会の礼拝というものが神に栄光を期すものとなっているかどうか。もし、これが栄光を期すものではなく、人間的な思いによって、教会が誰かの私物化とされ、神の思いではなく、人間の思いが渦巻くような場所になってしまうのであれば、それはキリストの復活信仰だけでなく、律法の書が私たちに求めている創造の秩序からもはみ出してしまっているという本質論で語っているところを見落とさないでいただきたいと思うのです。時に私たちは、今朝のパウロの箇所のような、こうした文章を読み取って何かしら形式的な事柄というものに重点を置いて、信仰というものを形式的な部分から入っていこうという、そうした一つの癖というものがあります。しかし、大切なのは、そうした一つ一つの形というものは確かに大切なものでありますけれども、本質にまず私たちが触れているかどうか、そこのところを改めて受け止める必要があると思われるのです。先ほどお読みしました創世記2章19節のところ、もう一度お開きいただきたいと思います。 19節のところにこういった言葉が出てまいりました。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。ここで驚くべき事柄というのは、神様によって形作られ、命の息吹を注がれた私たち人間が、神様がお作りになられた一つ一つの生き物に名前をつける。すると、それはまさしくその生き物の体を表す名前となった。生き物はそこから本質を持つことを許された。ということを伝えております。使徒伝講録の一章において、これから天に上げられようとされるイエス・キリストは、残された人々に対してこう語りになっています。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。先ほどご紹介した創世記の出来事と同じように、私たちはイエス・キリストの霊である聖霊を受け、キリストの復活を証しする証人とされる。ということをイエス様ご自身がお語りになっています。つまり、私たち一人一人が力ある言葉を持つことを許されているのです。それは、誤解を恐れずに申し上げますと、新たなる創造の御業というもの、私たちはそこに参与しているということができるのです。イエス・キリストの復活を述べ伝えるものとされている私たちの一日一日の生き様、そして最もその生活の中心とされているこの礼拝の場において、私たちがイエス様の霊である聖霊を受け、口にする信仰の告白、それこそが形ではなく本質を伴って命ある言葉としてこの教会を形作り、そして神の国を形作っているという現実、そのことにぜひ皆様も思いを傾けていただきたいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、神の言葉であるイエス・キリストが私たち一人一人のために聖霊を注いでくださっています。私たちは聖霊なる神様の御力によって御子イエス・キリストの復活を証しするものへと変えられております。私たち一人一人がこのお方にお会いし、このお方の十字架上での贖罪の技、この恵みを受け、蘇りの命へ結ばれている。だからこそ、私たちは復活の証人とされているこの現実を驚きとともに喜びます。神様、復活の証人とされている私たちが今この教会を形作っています。信仰の告白、それを共に口にし、共に祈りを合わせ、礼拝を捧げております。あなたがこの場を提供してくださっています。どうか私たち一人一人が捧げています。そして共に捧げています礼拝があなたの栄光を期すものとなりますように、上からの豊かなる聖霊の注ぎを乞い願います。仙台東六番町教会に連なるお一人一人をお守りください。とりわけ、体調に不良を覚えておられる方、今病床で苦しみの中に置かれている方、その方に特段の癒しをお与えくださいますように、豊かなる励ましをあなたが与えてくださいますように、私たちは心を合わせて祈ります。教会学校に連なる子どもたちに至るまで、あなたが御言葉の糧を通して豊かに育みをお与えください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌162番。 それではお立ちいただきまして、正英539番祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように、アーメン。